何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
九州からおいしさを起こします、ラジオ東西見聞録。こんにちは、真野明秀です。
こんにちは、アシスタントの吉村香織です。
今日はね、とても大所帯ですね。
ですね、
史上最高です。
はい、
何匹いますか、何人いますか。
動物
数えて。
はい、番号
1、2、3、4、5、6、7。
末広がりの8。
いらないような。
ということでですね、今日8人でですね、進めていきたいと思います。史上最高です ね、 ですね。東大見聞録、実は今日はですね、2年、ちょうどこれ今日2年終わるんですね、で次週から3年目ということで、2年ちょうど終わるにふさわしい方々が、ご参集いただいております。
はい、
ということで、この後ですね、巻き巻きで進めていきたいと思いますが、まあ、その前にですね、シルバーウィークでした。
そうですね、
あんなに休んだことあった。
いやいや、普通でしたもん。
あ、本当。どっか行かなかったの。
どっこもだから今日天神歩いてて、人めっちゃ少ないよね、日曜日なのにと思ったけど、この間が多すぎたのかなって。
そうね、金使いまくった
ね。
で僕も今年1月8日ぶりにですね、まあ、ちょっと半分休みみたいな時間をもらいまして、甑島、って分かります？
聞いたことある。
聞いたことすごいんだよ、甑島って、まず何がすごいって、甑島に行く前の、港に行くまでのバスが1億円なんだよ。1億円のバスなの。電気バス。
ああ、
仙台港から、仙台駅から、薩摩仙台駅から仙台港まで行くバスが1億円で開発したらしいのね。で、それに俺一人が乗ったりとかして。
うわー、超ビップ。
いや、貸し切ったな、みたいな。で、行った瞬間にですね、ATM がないんですよ。
ああ、ない、ね。だって電気ね、使うぐらいだから、そこら辺配慮してるから ATM ないでしょ。
で、コンビニもないんですよ。その、あれよ、島じゃないんよ。仙台港にないのよ。ないのよ、
こっちの本土の方に。
そう本土の方にないのよ。でいろいろ聞いて回ったら、受付の人もさーとか言ってるからダメだこれやとか思ってでしょうがないんで、船が出ていくのを見送りまして、
そのために、
はい、で僕はバックスに乗って仙台駅まで戻りまして
遠かったですね。
遠かったですね。で、僕お友達が経営してるですね、山形屋というデパートがあるんですけども、社長お友達なんですね。でそこにちょっと行って、でなんかこうブラブラしたりとかして、回る飴のこういうなんかローリングのなんか横からマシンとか、わかる？飴？飴がいっぱい入ってさ、
あ、食べる飴？
そう、売ってるのよ。
はいはい、
あれさ、もうあまりに古すぎて俺わかんないんだけど、
あ、いっぱい並んでるやつでしょ。でこう回ってたやつでしょ。昔玉屋にあったんですよ。
玉屋。
私は子供の時
あ、そう、
当たった
で、それが鹿児島にはまだあるんだなと思ってびっくりして、うわーってで、びっくりしたまんま、そのままやっとお金を鹿児島銀行から引き落として、でもう一回ちゃんと行って、で渡って、2泊3日の旅をしてきましたんで、ちょっとですね、寿命が3年ぐらい伸びてます。
充電できましたね。
はい、ということでですね、甑島もね、まあ、いわゆるジオパークですよ、ね、ですけども今日もですね、ある意味ジオパーク的な2か所からなんか子供たちまだ叩いてるな大丈夫かお前らっていう感じでね、はい、いうことでですね、今日は糸島と、南阿蘇から素敵な2組の、ゲストです、はい、そしていつもの小倉の二丁拳銃も登場します。本日もよろしくお願いします。
ずっと太陽の声響くのはありのままで、それでいいって、明日に向かって生きる力。
この番組は中小企業専門、経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師、真のビジネスマスターズと、首都圏に売り込みます6次産業から新しいブランドを作るプロジェクト東西見聞録の提供でお送りします。
はい、では改めまして杉山さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
始めますよもう今日は
時間ないどうぞ。
まあのんけからなんですけども、安保法案通っちゃいましたね。
そうですね、
なんかぐっちゃぐちゃでしたね。あれ
ぐっちゃぐちゃでめちゃくちゃでしたね。
めちゃくちゃでしたね。
採決が成立してないんじゃないかって話もあるぐらい
ですよね、
はい、
あれで山本太郎さんだけなんかやなんかです、
ね、怒られたんですよね。
懲罰なんですよね、
う
ん、
もうやるなって、う
ん、で他は怒られてないんですよね。
怒られてないです。
なんかパンチとか飛んでましたよね、
うん、いやというかですね、採決をしてないんだはずなのに、わーっと行けっていう声が出てですね、その後委員長席をみんなで人間鎌倉作ってブロックしてですね、でその後民主党がこけながら飛び出てるので、はい、あれ最初から最後まで見ると非常に面白いんですね。
面白い
で、あれ強行採決じゃないですよ。強行っていうかなんかよくわからん中で混乱して終わってしまったので、だからいろいろ異例ずくめでですね、普通公聴会やると公聴会がで何があったっていうのをですね、委員会で紹介しないというか、そういうのも一切なく言ってますから、何なんでしょうね。
でもあれ見た後にですね、ラグビー日本の金星を見た時に、
いやいやそうですよ、
同じドライビングボールの中で何やってんのかなっていう、
そうですよ、
ほぼ一緒じゃねえかっていう、
そうなんですよ、レフリーがいないからですね。
あ、レフリー議長じゃなかったの。
そうなんですよ。
レフリー身内だからね。
そうなんですよ、あの党籍は離れてるけど自民党の人ですからね。
ってことはやっぱりその敵か味方か分かんないけど、まあ、その片方に寄ってる人が議長をやってるん で、
そうなんです、
ね、まるで女子プロレスみたいですね。
うーん、どうでしょうか。女子プロレスもうちょっとちゃんとやってません。
いや昔はね、あの安倍レフリーとかひどかったじゃないですか。
そうなんです、
相手を抑えて
こうカウントするような。なるほどなるほど、まあ、
いた
あなるほど、
そんな感じですよね。
そうですね、
と、うんうん、はい、いうことで、まあ、どちらにせよですね、あの、まあ、わけのわからんうちに法案が通っているんですよね。
そうです、
通ってる。でこれひっくり返しはもうないわけですよね。
いや、違憲訴訟とかいろいろあると思うんですけど、うんうん、現実今誰も損してないんですよね、うんうん、例えば誰かがお金を損しましたとか、誰かが無理やりっていうのは今ないので、具体的なそういうのがないと基本的には違憲訴訟ってなかなか起こせないんですね。だからまあいろいろ工夫はしてるでしょうけど、現実問題法理論的にはかなり厳しいと思います。
でなんか政権交代してさ、ひっくり返し
は
ない、
うん、あ、それは可能性だから、要は今の 法律をもう一回改正するという形で、要は廃案というかですね、っていうのはできると思いますけど、かなり大変ですよね、
うん、じゃアメリカもうるさいでしょね。
そうですね、
ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ、ね、はいはい、言ってもらうし、
次まで選挙がしばらくないです、うん、来年の7月頃だと思います、参議院選がですね。
でね、まあ、いろんなこと言われてるじゃないですか、もう与党も野党もね、はい、もう思い切って野党もじゃあさ、戦争法案って言ってんだから、今度新しい法律を出せばいいや、平和法案。
そう、まあ、でも今回も一応平和安全保障関連法案という、
僕は一切武器持ちません、うん、海外で戦いませんっていう法案通して、それがまあ大体否決されるじゃないですか、はい、するとなんかまたこれわっと騒ぎが増えてとか。
そうですよね。ただやっぱりよく言われる尖閣とか、ガス田の話とか出てくると、南沙諸島とかですね、そうするとやっぱ何かしないといけないだろうという感覚があるので、やはりその何らかのものは必要だろうという発想にはなってしまうんだと思うんですけどね。
で尖閣だって中国危ないって話でしょ。
そうですね。
でも実際今度さ、スーダンになんか行くって話があるじゃないですか。
南スーダン、
はい、行くって話があるじゃないですか、
はいはいはい、
でよくよく調べてみると、南スーダンはアメリカの部隊が常駐はしているものの、はい、その権利は中国なんでしょあれ。
いや、全部じゃないんですけど、うん、中国もかなり入ってる
んで、ね、かなり入ってる、
うん、
だ中国が危ないからって、なんかそういう大義を持って通した法案がなんで今度中国守りに行くのっていう。
そうですよね。で来年の2月から施行なので、うんうん、まあ、巷では第1弾はどうやら中国軍の人民解放軍に対する駆けつけ警護だろうって話が今出てますよね、うん、ちょっとやっぱり納得できないところがあって、
一体誰が敵なんでしょうね。
いや、そうなんです。それでね、向こうからスーダンの南スーダンの人がこう来て撃つかもしれないわけですけど、うんうんうん、で彼らは だいたい少年兵なんですよね。小学生か中学生ぐらいの子なんですよ、
はいはい、
だからいや、もし撃って死んでしまったら大事、やっぱり子供を殺しちゃうことになるし、うんうんうん、かといって自分が撃たれて死んでしまうのも非常に困るわけですよね、うんうん、だからいずれにしても地獄になっちゃうんですよね、うんうん。
少年兵のことなんかはね、今、はい、だいぶ NHK スペシャルなんかも出始めましたけども、はいはい、鬼丸正也君っていう、ね、うんうんうん、仲良しなんですけど、はい、以前東京でラジオやってる時にゲスト何度も来てもらって、今でも進行あるんですけど、彼が少年兵の問題にだいぶこう、はいはい、伝えてるんですね、
は
い、で、まあ、簡単に言うと、その鉱石があるんですね、携帯電話の電池に関する鉱石を待ってて、それを、まあ、その利権に関して少年兵を使ってというのが、まあ、向こうのそういう事案が起きていると。
そうですね。
するともうその少年兵たちが今度わけのわからないその世界にまた
そうです
ね、ということですよね。
で首都ジュベは一応、まあ、そうでもないで、それ以外は危険という話になってるんですけど、でもそんなにこう線引きができるもんでもないからですね、やはりあの危険なところであることは間違いないということですよね。で現在でも350人ぐらい日本から行ってて、多くは実は福岡とかからなんですよ。
行ってるんですか。
僕らからも、うちの実は私歯医者なんです、実は、
はい、本当に歯医者なんです。実は歯医者なんです。
うちの
誰を、いや忘れてました今。
うちの知り合いも今も実は行ってるんですね、小倉からも行ってますので。だからとにかくやっぱりすごくね、彼らのすごいもう絶対頑張ってきますと言うんだけども、とにかく生きて帰ってこようよって話はしてます。いや私は命を捨ててもって言うんだけど、いやだって子供だって赤ちゃん生まれたばっかりじゃないですかっていう話で、やっぱそれはねもう絶対生きてこない、何と言われようと生きて帰ってくださいって言ってるんですが、今後はそうはいかないかもしれないですよね。だって今は日本の自衛隊は絶対攻めてこないって、撃たないって分かってるから別に何もしないんだけど、いや彼ら撃つかもしれないって言ったら、じゃあ撃っちゃえって話になるかもしれない。
今だからでしょ、本当は撃たれた時に正当防衛的にやるのはよかった、まあ、今
で
よかったけど、
本来はそうなんですよね。
その前に危なそうだから撃ってもいいよってことなんですよね。
まあそういうことです。
そういう解釈ができる
んだろうね。そういうことです。
そこでなんか手違い間違いがあったら、
そうです、
暴発しますよね。
そうですね。今まででも PKO やってて囲まれて、あの地元の住民の人とトラブルになったっていうのはあった。でも日本は一切手を出さなかったので、後々すごく評価された。その場ではね、育児なしとかいろいろ言われるわけです。それはもう喧嘩みたいなもんなので言うんだけど、後でいや日本の自衛隊は立派だったといろいろ言われたけど、ぐっと我慢してやっぱり侍だということで評価あったんですけど、今後はああいう事態になると多分もう撃っちゃうでしょうから、それでいいのかなっていうのは思いますね。
どうなるんですかね。
やっぱ一歩踏み出したのは間違いないですから、今後やはりあらぬ方向に行かないことを祈るしかないんですけど、祈るだけではダメで、やはり我々有権者ももう一歩あの歩みを出さないとダメですよね。投票行動とかですね、
まあ、あのどっちもあると思うんですよ。その世界の警察と言われているアメリカにね、はい、我々もじゃ協力しようと、
そうですね、
いうことで、その、まあ、今法案が通って進んでいるわけですね、うんうん、それが良いと、良しという層もあれば、はい、いやそれはダメだよと、
そうですね、
これ両方あるわけですよね、
うん、
僕ね一番やばいのは片方は片方しか見ないですよね。
そういうことですね。
右は右、左は左しか見ないから、うんうん、結局バランスが悪いというか、うんうん、いい判断できない、片方だけ見てしか判断をしない。自民党のね、若手の、まあ、東京の友人たちと話をするして一緒に飲んだりすると、お前ら寝床屋かいと、結構ね偏ってるんですよ。
そうですね、
あのデモをやってる若い子たちはあれ全部共産党員だから、いや違うからって、
いやもうまるっきり違うと思いますよ、うんうん、はい、あの福岡でも北九州でもね、うんうん、福岡ユースムーブメントっていう、あの FIM という人たちが立ち上がったんです。彼ら多くはもう本当にいわゆる無党派ですね、もともといろんな人がいます。あの牧師さんの息子さんも奥田亜紀君っていう、はいはいはい、あの東京でねやってる人なんか、うんうん、は北九州の八幡の奥田牧師の息子さんですけど、じゃない全然関係ない人もいるし、後ろでよくあの共産党がついてるっていうけど、むしろ逆で彼らが頑張ってて大人がなんとか追いつこうとしてるのが現実だと思います。政党色はむしろないって言った方が正しいと思うんですよね。
なんかね、最近でここ1週間2週間ぐらいね、その関係の記事がこうあるでしょ、
はい、
でフェイスブックやってますから、いろんなこう方が記事上げるんですよ、自分のやっぱり、はいはい、思考というか、
はい、
で僕もいいねつけるんですよ、ポンとあっちこっち、はいはい、ポンポンつける。ちょっと、ね、たくさんメッセージくんですね。あなたは右なんですか左なんですか、
うん、
いや右でも左でもねえよと。
そうですね、う
ん、俺は俺の考えでいいねってつけた、うん、まあ、よく頑張ってこれあげたねっていう意味でつけてるんだから、うんうん、関係ないじゃんっていう。
そうですね。いや私もね書くとね結構ね、いや尖閣はいいのかって言ってくるんで、いや尖閣はもちろん尖閣でちゃんと対応しないといけないと、でしかもあれはずっと今までの政権が放置してたんですよね。尖閣も竹島だってそうですよね。もっとやるべきことがあったけど一歩踏み出さなかったところがやっぱ間違いだと思います。だから国内で言ってることと外国に対して言ってることが違うんですね、日本の外務省も。
尖閣があってこう緊張しながらパッと見たら、博多のその電気屋で爆買いしてる中国人が
ブワーッと
出てくるわけでしょ。
まあ、小倉でもね、五つ屋とかドラッグストアとかものすごい量買ってるので、うん、今なんとか景気がね、まあ、今景気悪いんですよ、悪いっていうのが出てるんだけども、まあ、それでもなんとか持ってるのは、あのまあ中国人が来て買ってくれてることもある。で彼らはね実はね、僕らが考えている中国人とは違うんですよ、うん、彼らは日本に憧れてやっぱり日本のものを食べたい、日本のものを買いたい、でそれをあの日本にあの中国に持って帰ってあの親戚に配りたいというある意味あの日本ファンなんですよね、うん、だから彼らはやっぱり敵に回しちゃいかんなと思うんですよね、うんうん、
まあ、どこからどこまでをボーダレスにしてどこからどこかをこう区切るのかっていうね、うん、グローバルグローバルって言いますけどあれもなんかごちゃ混ぜにしちゃって結局は一番お金を持ってるところが牛耳るっていう仕組みじゃないですか、
まあそうですね、
じゃなくてやっぱインターナショナルですよ国際的なその壁を作ってお互い付き合うというのは家の扉をこう取っ払ってね、うん、隣と一緒にご飯食べてそれなかなか難しいですから
そうですねただ確かに中国との関係って難しいんですけどね、うん、あのガス田の問題なんかもうあれずっとやってるので今回時々出てくるんですけど法案があの佳境に達するとあの出てくるんですあれはずっとやっててみんな知ってる人は知ってる話なんですねでしかも中国は言い分としては中間線より中国側でやってるので日本側ではやってないのであれはギリギリ多分政府なんですよね日本から見てもただあのガス田っていうのは中ではつながってますから日本側にも入ってるのでもちろんけしからんということはできるんですけど、まあ、それだけでもねやっぱり奥が深いんですよねこの話はは
いということでこの話を続けるとですね夕方まで番組が続いてしま
う、はい、そうです
お時間来てしまいました、
はい、
あの引き続きですねまたあのたびたび杉山さん、ご登場いただいてこのお話も含めてですね、いろいろと情報の方よろしくお願いいたします
はい、
はいなんか大丈夫大丈夫受けたりとかしてないここで後ろで、はい、ということでこの後はいよいよワクワクするよ
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7
はい、お待たせいたしました
はい
今日はですね本当にあのたくさんの方が見えてるんですけど順番にですねまず前半番組の前半杉山さん登場していただきましたその後は、ワクワク保育クラブ代表の、川口雅人さんすみません川口雅人さん、
はい、
園長先生ですねよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします
で、今日一緒に来ていただきました、松本舞さんクラシスタッフ平野由依さんが保育士さんですね、はい、よろしくお願いします
よろしくお願いします
今日はですね年の上から下まで下から上まで美熟女からアイドルまで
アイドルまで、うん、アイドルまで、うん、間違いない
で若い子たちの方が嫁に行ってたりとか、うんうん、そんな話やめようか、
うん、そうですね、はい、行きましょう
ということでですねあのワクワク保育園ということでもうやたら注目されてますよね
よくわかんないです自分ではその自覚がほとんどないので、はい、
糸島ってでもね、まあ、幼稚園だけじゃなくて保育園だけじゃなくて子ども園か子ども園だけじゃなくて、うん、なんか全般的にこうちょっとこう注目されてるじゃないですか、
まあ、今ですね、
うん、オーガニックの食だとか、はい、移住者が多いとか、はいうん、やっぱり福岡からすぐ近いんで、うん、その自然とこう慣れ親しみながら都会で働くで通うことが可能みたいなことで、うんうん、福岡で農業やりませんか糸島に住みませんかっていうコンセプトもだいぶ出てますよね
ありますね
という中にいてなんか感じるものあるんですか何もない
僕も5年前に糸島に引っ越してきましたから
移住してきたのね
移住とか福岡市内から糸島にあの糸島の風に吹かれてここに住みたいと思って5年前に家を構えましたんで素敵な場所だなっていうのはある、うん、子育てとか、うん、自然に生きることができる場所だなっていうのはありますね。
だってね、もともとは中学の先輩後輩だもんね。
隣の中学ね。
隣か隣か。東区東区。
超ご近所ですよね。
川挟んで向こうが、
う
ん、
で吉村ビルかなんかこう眺めてこうなんか通ってたりとかしたんでしょ。あの花屋のあるビルを。
まあなんかまあその時は多分まだなかったかな。うん、はい。
で川口先生がなんで。そのねまあ、福岡市内から糸島にこう移住してで、保育園を開業したのも40になってから
保育園開業したのは3年前ですから
3年前ですか
54の時
です、ね、54の時に、
はい、
で保育の世界に足を突っ込んだのは、
40ですから17年前
40がでも完全にセカンドライフに近いじゃないですか
ですね
その前何やったんですか
それまでは下水処理場の保守管理、うん、メンテナンスの仕事をしてました
、
それは、ね、役所かなんか
下請けでですね、
充設のなんかとか下水の
常駐で下水処理場にずっといるんですけどね、
その下水処理場で泥まみれになってたのがなんで子供まみれに今なっちゃった
んですか。まみれはまみれですな。まあもともと子供は好きだったんですけど、その何就職するときに、高校出るときに何がしたいかにがしたいっていうことより、まず生活せないかんっていうのがあったから、その自分の夢や希望よりはどうやったら飯食えるんだろうだったんで、その中で見つけたのが下水処理場の保守管理の仕事だったんですね。で辞めたかったんですけども、他にするしたいことも見つからないんで、20年間ずるずると。で母ちゃん、うちの妻と出会ってい
いですよいつものやり方、
結婚して、初めて保育園っていうところを知った。僕は幼稚園も保育園も行ってないんで、で保育園の子供たちの姿を見てて、もう30年ぐらい前ですから、その当時はまだおばあちゃんとおばちゃんと姉ちゃんたちしかいないのが保育園だったんですけども、保育園だから家で見ることができないんだから、その保育をするわけですよね。だ家庭と一緒だよね。だここに背の高いね、こう爽やかな笑顔のイケメン男性保育士なんかが来ると、ここの保育園もっといいなと思ってて、でまあ最初1人2人って14人いたんですけども、そのうちに、あ俺がなったが早いじゃないと、条件も合ってるし、ラジオだから聞き放題、はい、背が高い爽やかな笑顔も条件合う、じゃあ俺が保育士になろうって言って、36かな7かな勉強を始めて、40歳で資格を取って、それから認可保育園、認可外保育園、学童保育っていうところを今振り返れば10年間修行してきた感じですね。
ということは、奥さんと出会わなかったら
してない
ですよね。
はい、
なんかね、今学生さんってその就職活動をしなきゃならないじゃないですか。その時に夢をこう、ね、明確にして、どんな職業に行ってすごいこう追い込まれて、で就職するのも悩んで、下手したら自殺するやつもいたりとか
しますね、
アホかって僕は思うんだけど、だって僕だってよく分かんないような時間があって、やっと最近なんかこう自信を持てるみたいなのが、でこのこれだけ今ね大ブレイクしてるワクワクの皆さんがこう、ね、いる中で、ね、最近ですよ天命を見つけたのは
ですね、最近です。
みんな迷わなくていいよって、なんかうだうだ生きた方がいいんじゃないのって、
遠回りした分、その感謝もでかいし経験も積んでるから、その良さっていうのはストレートに来た人よりは深くものがあるんじゃないかなって自分に言い聞かせてますけどね、無駄な遠回りじゃなかったぞっては言ってますけどね。
もしその20歳の時に、あ俺じゃあ保育士になろうって勉強始めて資格取ってポンと入ったらどうなってました。
はあ、やめてるでしょうね多分2年か3年でやめちゃうでしょうね。
あのモンスターペアレンツみたいなのがあったりとかねしながら、
必死組があるのでなかなか喋れません
いや個人名出さなきゃね、大体いるじゃないですか。
いますね、必ず
いますよね、
はい、
そしたら子供もモンスターかもしれない。子供は怪獣か、子供怪獣で、お母さんお父さんお母さんにモンスターがたまにいますよね、
ですね、可愛い怪獣と扱いにくい怪獣
ホットキャストではカットしておきますのでご安心ください。
よろしくお願いします。
生放送聞いた人だけしか覚えてないと、はい、で、でもこれだけね、まあ、ファンも増えてますし、はい、そのスタッフも、ね、素晴らしいスタッフが集まって、
はい、本当にな
んでそこまで行っちゃったのかなっていう気がするんですけど、
なんでそこまで行っちゃったかな。もう僕はその当たり前の暮らしを当たり前にやりたいと思ってこのワクワク子ども園をやってるので、別段その強いこだわりがあるとかそういうことではなくて、自然の中で自然に生きていくこと自体がその子どもの成長、大人の成長も含めて、だから保育っていう言葉をもうやめて、みんなで暮らしてる、 で保育スタッフじゃなくて暮らしスタッフなんですね。
おお、暮らしスタッフ、
うん、うんうん、大暮らし、暮らし、うん、まあする、はい、それが大事な、10年間保育現場にいて息苦しさをすごく感じたんで、うん、でワクワクでその息苦しさを解消するような普通の暮らしをやり始めてた時に、その特に移住の方が多くって、自然の中で遊ぶことをこう奪われた人たち、できなくなった人たちが糸島に引っ越してきて、でワクワクのこの暮らし方にすごく共感をしていただいて、ほとんど宣伝はしてないんですが口コミで広がっていって、もう3年でもう本当にすっごい人数のコミュニティになったおかげでですね。
はい、ということですね。この後はまたさらにじゃあ深掘りして、
はい、
で親さん方にも出演していただいて、はい、保育じゃなくて子ども園か、
そうですね、
子ども園のワクワク子ども園の魅力を、お伝えしたいと思います。
はい、You are listening to Community Radio 10G Comité 77.7。
番組中盤戦です。今日はですね、また次のお客様をご紹介したいと思います。ちょっと待ってくださいね、いろいろと資料があります。はい、一般社団法人日本オーガニックレストラン協会より佐々木みどりさんと、はい、南阿蘇オーガニック株式会社専務取締役の熊本勝子さん、今日来ていただいております。はい、今回は来ていただいたのはイベントのご紹介で、はい、はい、どうぞ。
はい、この度ですね、10月と、11月に、食とノートの小さなシステム作りセミナーということで、福岡、東京、それから南阿蘇で、イベントをさせていただきます。はい、で日本オーガニックレストラン協会では、お家の中でのですね、家庭料理システムを作っていこうということで、はい、今加工品がいっぱい出ていて添加物がいっぱいの、食材を使ってですね、簡単に時短をしてお料理をしていくなんていうこともよく聞くんですけれども、はい、昔ながらの方法でですね、システムをきちんと作っていくことで、うん、本来ある家庭料理っていうのを簡単に、お家の中で実現していくことができる、それを取り戻していこうよということで全国で講座をしています。で、はい、今回はそのなんて言うんでしょう、ダイジェスト版みたいな形で、はい、家庭料理システムの調理実習とですね、それから大事なその食材の部分、自分でも作ることができる、あるいは、その農家さんたちとつながっていくっていうことを、お伝えしていくようなイベントをいたします。
はい、
はい、
スペシャルゲストと、吉田さん、
はい
はい、も
そうですね、
はいはい、
で吉田先生にはお家での その土作りの、方法、生ごみを使ってですね、キッチンから出る生ごみを堆肥にして土を作っていくっていうようなやり方、はい、それを、東京と福岡では調理実習室を使って、うん、キットを使って、はい、やります。で、はい、南阿蘇の方では実際にその農村体験をしていただくということで、うん、この南阿蘇がですね、はい、南阿蘇村、村を挙げてオーガニックに取り組んでいらっしゃるというようなこともあって、
はい、
実際にこちらのうちがよく講座で使わせていただいている、ハーブなんかを作られている南阿蘇株式会社の方に伺って、うん、そちらの畑でですね実習をしたり、あとはその南阿蘇にもともと根付いているその保存食の作り方であるとか、うん、それという究極の家庭料理システムだと思うんですよね。はい、そういったことを地元の方に教えていただくっていう、そういう企画を立てております。
はい、で、はい、その南阿蘇での、イベントで熊本さんの方も一緒にされるんですね。
はい、
はい、熊本さんはその時はどんな形で。
はい、
私はですね、はい、今自分で作ったお野菜を食べて、
うん、はい、
それでそれを、まあ、主婦たちが直に取りに来る 畑を作ってるんです。
あ、はいはい、あ、畑を作ってらっしゃる、はい、ということで、
だから、はいはい、会社はそのハーブで自分ところの化粧品と、うん、まあ、パスタにかける塩の材料は私が全部野菜をそこで提供しています。
じゃあもうなんかこう体験してお料理も食べて、は
い、そうです
ね、で、あの最後は何ですか、生ゴミを使ってゴミもなくそうというようなトータル的な感じで、
はい、
今回はプランを立てたんですね。
はい、はい、
こちらもお申し込みとかお問い合わせっていうのは、
あのホームページの方から、はい、一般社団法人日本オーガニックレストラン協会の、ホームページトップにあのバナーが貼ってありますので、はい、そちらの方からお申し込みをいただければと思います、
は
い、
日本オーガニックレストラン協会で検索で大丈夫ですかね。はい、はい、じゃあ、お問い合わせお申し込みの方はそちらを見ていただいて詳しい内容をあの見ていただくといいかと思います、はい、他に何か
絶対、そうですね、今日せっかく、熊本から来ていただいてるんですけれども、はい、その南阿蘇で実際にですね、ちょっと滞在をさせてもらって、うん、ご飯を食べさせていただいたことがあるんですけども、はい、もうとにかく全部手作りというか本来当たり前なんですけれども、うん、今日も取れたてのイチジクでねジャム作ったよなんていただいたんですけれども、はい、そんなことを今日はちょっと話してもらえたらと思って
今は旬でですね、はい、今作ってるのが大根葉とか、
はい、
と豆とか、
はい、
そういうのを保存食にするためにはぬか漬けにしたり、う
ん、はいはい、
と豆あたりはちょっと普通は家庭でしない、普通さや豆なんかほら家庭では天ぷらするとか、うん、おひたし、
はいはい、
と私たちはいっぱいあるからそれを佃煮みたいにねちりめんじゃこでしてみたりとか、そういうもうあるものを保存して、
うん、
すぐ食べれるようなことってあんまり買うことないですけど、
あ、いいですね、はい、今ねお野菜とかちょっと今少なくて、
はい、大根葉なんか全部ちりめんじゃこで、
ね、うん、美味しいですよね、
はい、作ったりして子供たち孫たちにひ孫もおりますけどね、
うん、
かけてふりかけみたいにして大根葉とちりめんじゃことか、まあ、
なんか
野菜を捨てない、
うん、カルシウムたっぷりでなんかすごく健康的な
そういう生活ですね、毎日が、
そうですね、はい、ありがとうございます。では皆さんこぞってこれはお日にちが阿蘇のイベントが、
はい、11月の23日の、はい、月曜日祝日です。
祝日ですね、
はい、はい、でご希望の方は23日から来ていただいて南阿蘇の観光ツアーなども企画をしておりますので、うん、はい、はい、ぜひこの機会にと思いま す、
ね、はい、はい、観光もぜひ合わせて阿蘇ねなんか噴火したとか言ってますけど全然あそこ大丈夫みたいです ね、
先週、はい、あれはありませんので、はい、みんな来てください、うん、よろしくお願いします。
全然大丈夫と言ってました、うちの娘も先週で、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7。
阿蘇さんさ、うん、爆発でしょ、
はい、
あの時新潟行ったのよ、
うん、
新潟のね、はい、お客さんとかが、うん、九州大丈夫みんな逃げた方がいいんじゃないのいや桜島じゃないから
なんか ね、そういう話聞くとなんかちょっと
勘違いしてるね、うん、で東京の人に聞いたら、うん、いや出張行くのやめようかな、いや福岡だから全然平気だから、う
ん、全然 OK ですよね。
でうちの袋に聞いたらそれこそあんた雨大丈夫なんだとか言って逃げた方がいいんじゃない関東からとか言って、うん、みんなね日本ちっちゃいんだよということで、はい、さっきほどお話をしましたがシルバーウィークね、僕は甑島に行ってきました、うん、甑島からお土産を買ってきました。おー、はい、何が欲しいですか。
いっぱいあります。
全部塩、
パスタが好きな人、はい、
はい、
キビナゴにオリーブオイルつけてます、
うん、
あ、こちらこちら
これキビナゴ、はい、
本当だ、ありがとうございます。
でパスタ、パスタ好きな人、はい、はい、はい、え、何ですか、何がですか。
え、僕は全部見てから決める
全部見たらですねなくなるんですよはい、でこれがですね豆腐屋さんが作った大豆バター、
大豆バター、
うん、
お豆腐屋さんがあるんですね。お豆腐屋さんそこでまあ製造しているんですけど、そのお豆腐からバターを作って、これパンとかに使われてますね。はい、でもう一個あります。
さすが鹿児島の、
はい、で、古式島の古式の塩というのがあります。お塩が海洋ミネラル抜群です。塩ですか、はい、はい、ということで、はい、ということで皆さんお土産です。山下商店さん、僕もここに泊まらせてもらいました。鹿児島県薩摩川内市にあります山下商店さん、あのホームページもですねありまして、ここにはですね大変あの人気があってファンの方が集まってきてるんですね。ここであのお豆腐を作ってまして、九州産の大豆でお豆腐を作って、まあ大人気ですね。はい、じゃあパンフレット、はい、ネットで買ってね。
ありがとうございます。
あと旅行に行ってね。
はい
はいはいはい、はい、あ、はい、ということで、あ、これで俺の一応ミッション終了。
もうないんだ。
ということで、あの古式島もあのいつかね、あの番組でなんか皆さん募っていけたらなとか思ってますんで、まあ、その説はよろしゅうお願いします。はい、じゃ引き続きましてリーダーズトーク後半です。川口先生引き入ります。はい、ワクワク子ども園ですね。
はい、
はい、何回も間違えた
すみません、あの
最初ワクワク動物園とは言ってたんですけど、
まあ近いものはありますけどね、野生化していきますので、はい、ただあのすみません、あの川口先生って恥ずかしいんで、すみません、正人さんでお願いしていいですか。
そんなこと言って俺も恥ずかしいんだから
正人さんなんです。名前で呼び合うのでみんな、
なるほどね、はい、職名で呼ばない、
よく読めない、あの、うん、お父さんお母さんたちも、うん、あの直で話すときは下のお名前 で、うんうん、で子供にお母さんお父さんのことを話すときは、うんうん、あの誰それさんのお父さんお母さんというけども、直で話すときは皆さん下の名前で呼び合うようにしているので、
なんかおかしなこと起きたりしませんか。
うん、ちょっとあの言い方を変えると危ないヒルドラ風にはなりますよ ね、
ね、僕もあの
ゆいちゃんとか言うとですね、
僕もゆいちゃんとか言ったら僕ドキドキです。まいちゃん、まいちゃん人妻だし、なんかドキドキしたんですけど、
あるある、そのあれは、はい、素直な気持ちで、ね、綺麗な心で、はい、
ですね、とてつもないよあの子供園に、はい、なっておりますが、でもね、あの子供たちの教育方針とかなんかね、うん、すごいなと僕思うんですよね。最近ほら褒めろ褒めろって言うじゃないですか、
はい、
でかと思ったら褒めちゃダメなんだ叱れとか言うじゃないですか、うんうん、右翼か左翼かみたいに両極になっちゃってるんですよね。うん、うん、なんかそれからすると先生のとこはなんかもう、あの、あ、正人さんとかね、うんうん、あのちょうどいいさじ加減かなと思うんですけど、
はい、褒めて伸ばすっていう、うん、褒めるっていうことでその条件をつけてその伸ばそうとする、大人って子供に対して封建的といいますか、子供に対してすごい夢や希望期待があるから、ここまで行ってほしいっていう高い理想を掲げた上で話をしますよね。でだから そこまで持ってくるために一生懸命褒めて褒めて褒めてやろうとするんですが、褒めてやっちゃうと褒めないとやらなくなるんですよ、うん、でも子供は親の目標に対して自分の成長で頑張って踏ん張って登ろうとしてるんですね。でも親の理想からは離れてるかもしれないけども、その子はちゃんと成長してるんで、その頑張った成長したところを認めてあげてほしいんです、うん、で偉いねとかじゃなくて頑張ったね、うん、やったね、もう言葉いらずに、うちあの崖登りをするんですけども、5メーター以上あるこう荒れ地を登っていくんですけども、こう登れとは言わずに自分たちで登っていくんですね。で下で見てるとハラハラドキドキなんですけども、登り終えた時に子供って一番嬉しい時にそこにいる一番大好きな人の名前呼ぶんですよ。家ならお母さんお父さん見てって言うんですが、それを言う前に子供と目線を合わせて、崖の上から子供が振り返ってあっと呼ぶ瞬間にもう目が合ってて、マサトさんって呼んでくれたら親指をビッと立てるだけで、ものすごく自分の頑張りを認められたことになるので、上手に登ったねっていうことよりは、僕は崖を登れなくて途中で降りてくる子に、よー頑張ってよー降りてきたねって、うん、その子の頑張りを認めることを大切にしたいなと思ってますね。
預けたい大人がいっぱいいますね。
ああ、はい、
やたら褒められたい男なんかゴロゴロいますからね。もう一回人間改革してほしいな、なんか。それをやめておきますか。
はい、大人はいいです
、はい、そんなあの子供園に、ね、頑張って働いていますけども、ゆいちゃん、
はい、
ワクワクの魅力って何なんですかね。
ワクワクの魅力
つか楽しいでしょ。
楽しいですね、
うん、苦しいこともいっぱいある、うん、
いや楽しいです
言いにくいからなんか園長がいいからですね
どんなとこ楽しいんですか。
うーん、私も一目惚れでワクワク子供園に、
何に一目惚れで
やらしいよお前
ワクワク子供園の暮らしぶりに一目惚れして、うん、働かせてもらってるので。
押しかけなので。
うん、そうです、押しかけなので、毎日が楽しくて。
うちに来てくんない。
やらしいよ。
やらしいか。
うん、
でそれ何が良かったの、そのパッと見て。
まず保育じゃなくて、暮らす、暮らしていくっていうことがテーマであること、大切にしていることで、糸島の自然を歩く、歩いていく、その中で本当に子どもたちと歩くといろんな発見、いつも歩いている道でも何が起こるかわからない、うん、そのもうワクワクドキドキがもう魅力的ですね。
あのね、ワクワクのね、フェイスブックちょっと一回見てって感じだね、
うんうん、見て、
あの写真がまたね、うん、泣けるんだよねあれね風吹いてるのがね、写真に写ってんだよね、うん、傘がこんなになっちゃってで子供たちもあんなね、うん、すごい写真だよね、
うんうん、
そんな写真を撮っております。舞ちゃんはどうでしょうか。
そうですね、
移動が大変
です。あの、それで私もワクワク子供園にも関わるようになって、もう糸島のもう本当今は家から5分のところに住んでいるというどんどん近づいてきたという形で、みんなもうなんかお互いに引き寄せ合ってるような感じがしてですね、本当この間シルバーウィークという話がありましたけど、もうみんなスタッフも逆に休みがあると子供に会いたくてしょうがないという、なんかそれぐらいのワクワクというか、もう子どもたちの顔が浮かんでしまって、ああ早くこの気持ちいい田んぼの道を歩きたいなとか、この海を一緒に見たいなとか、それぐらいのなんかスタッフも毎日ワクワク、する場所ですね。
これあの糸島独特の場所だからいいんですか、それとも都会の中にもしあったらどうなんですか。
都会の場所にあったら
ビルの中にもワクワクがもし存在した
ら、はいはい、ワクワク、でもその感覚でいればどこでもそのワクワクって感じれると思うんですね、その見方とか感覚というか、あの、ね、先ほど
マサトさん、大人っていう環境が一番大切ですよね。綺麗な自然の中にいても、ほら綺麗かろ、ほら見てごらんって大人が全部指示をして、それを子供に感じさせようとすると子供は感じられないんで、大人の喜び感動を、わあ綺麗か夕日がっていう、その大人の気持ちを出してあげることが一番大切だから、どこに至ってワクワクはできると思いますが、でも糸島のワクワクの環境から見るとそら、
そうですね、
贅沢ですからね。
贅沢ですね。
贅沢ですよね。
贅沢ですね。歩いて30秒で海ですからね。
そうですね。
あれだってね、いや僕一回お邪魔しましたけども、こんにちはとかーとか言ったらそのまんま海だからもう砂浜がバーってで子供たちはもうマッパでブワーッと島でしょ、
水着が来ました。
マッパ、
マッパ、
水着が来ます、
水着が来ます、
最初着てるんですがどんどん気持ちよくてもう面倒くさくなるんですね。
なんか山があって海があって田んぼがあって、ね、
川もあって、
うなぎが泳ぐ川がですね、
うなぎも福岡からすぐ目の前ですよ糸島って、うなぎが泳いでるしね、
うまかった、
うまかった。
でこれ、何の経験もない雅人さんがなんでそんな動物園をプロデュースできた、動物園、
動物
子供園をプロデュースできたのかなっていう、
うーん、みんなで作るがコンセプトですから大事なことなんで、 僕は中心軸としていますけども、でもそれを肉付けしていくのはワクワクに集ってきてくれている父ちゃん母ちゃん子どもたち、ワクワク子ども園の園は幼稚園保育園の園で、そこに集まってきた人たちが園を結んでいって、どんどんどんどん大きな園になっていくようにっていう願いを込めて、ひらがなでワクワク子ども園にしたんだよ。
なるほど、全部の園が入ってるんですね、
はい、
子どもが。なるほどね。で、まあ、一度お邪魔させてもらった時にやっぱりねボランティアの方が多いんですね、はい、でもうほぼ無償に近い状態 で、はい、でママたち家族たちがもうみんなで幼稚園保育園を、うん、子ども園を盛り上げて、いるというね、うん、ここがまたね何なんですかね、別世界ですよね。
なんか今は新しいのかもしれませんが、うん、昔の日本って、うん、こんなコミュニケーションだったと思うんですね。隣ん家に味噌がないけんちょっと貸してって、うん、でよそんちの子でも怒るじいちゃんばあちゃん頑固親父とかいたけども、今はよその子を怒れない、うん、隣の家が何してるのかわからない、うん、で今ワクワクのコミュニティっていうのが新しいけども、僕はこれが本来の人が暮らしていくためのコミュニティなんじゃないかなと思ってるんで、できればこのコミュニティをスタンダードに戻したい、新しいと思われたくないと思ってます。
はい、うん、話はつきませんが、うん、時間短いな。
もう終わり、うん、バザーがやります。
はい、そのご案内じ
ゃ。短めに巻きでお願いします。
10月11日、鹿科公民館というところで JR の筑肢線の、鹿科という駅で降りて歩いて5分のところにあるんですが、そこでワクワク子ども園3周年バザーを行いますので、11時から16時盛りだくさんで行いますので、ぜひ、来ていただければと思います。でこのバザーで、いよいよワクワクも本を出しちゃおうと思って、その本を出版するための、このバザーでいただいた収益をその本の出版の収益にあって、またワクワクの備品とかをいろいろと揃えるためのバザーにしたいと思っておりますので、はい、ぜひ、フリーで参加ですので、うん、いつでも来ていただければと思います。
もうクラウドファウンディング状態で金持ってこいよみんな。ワクワククラブブラン、ワクワク子ども園ブランディング、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この後は魂の声をお聞きします。
You are listening to Community Radio 10G Comiten 77.7。
忙しいですね今日。はい、ですね、魂の声ソウルフードのコーナーです。マサトさん、
はい、
はい、マサトさんのソウルフードは何でしょうか。
はい、結婚以来朝母ちゃんが入れてくれるコーヒーです、
う
ん、
お
ーコーヒー初めてだな、うんうん
うん、あでもいいですね、うん、母ちゃんが入れてくれるコーヒー、は
い、これとタバコ3本がないと朝が始まります、うんうん、
そこで気分をアップするわけですね。、はい、スイッチの入るコーヒーということでいいですね。
はい、
はいはい、じゃあちょっとどんどんいきます。はい、舞さん。
私は糸島生活をなんか満喫して、はい、ソウルフードが薪のうどんになりました。
薪のうどん
たまに食べますけど、
ま、
たま
です。
薪のうどん、
薪のうどん、ね、
はい、はい、増えるうどんですね。
増えない
やわめんで
どんどん増えていくんですよね。
あっという間に食べ終わっちゃうからね。
そうですか。はい、はい、じゃあはい、次は
ゆいちゃん、
はい、お願いします。
お母さんが作ってくれる、うん、ナスの塩もみです。
おお、渋い。おお、
嫁、もう嫁行ってんだっけ。
まだです。
じゃあまだ大丈夫だな。
はい、
うん、秋ナスは嫁に食わせるなということで、しばらくは独身で、はい。
はい、すいません。じゃあ、はい、熊本さんは何でしょう。
私は今栗がありますね。栗ご飯とか。
あ、栗ご飯季節いいですね。
はい、
もう栗が終わったら今度ムカゴご飯を
し、あ、はいはい、あ、私この間ですね、つい先日ムカゴご飯を食べました。美味しいですね、ホクホクして。ありがとうございます。
あともう一人の食いしん坊万歳が持ってきますんで、うん、来てもらっていいですか。
じゃあ佐々木さんお願いします。
私この間と違うんですけれども、うん、バターライス。
バターライス。
あれ、この前なんだっけ。
この間は そぼろご飯って言った気がします、うんうん、あの米は好きなんですけど、
そぼろご飯からバターライス、
うん、あの父が北海道出身で、あの夏休みだっていうと毎年1ヶ月ぐらい登別なんですけど、はいはい、おじいちゃんおばあちゃんの家に行ってまして、その時に出てくるのがご飯の上にバタードーンっていう北海道らしい
ですね、
はい、北海道だからバターなんだね、
そう、
なるほど、
ね、バター少ないから入手困難なんで、
はい、しかもねいいバターをね、うん、バター大好きです、ね、
だったらさバターライス一緒ってそこにあの、ね、乗っけちゃえばいいじゃん、ね、もう一個の前のやつを
あ
の何だっけ、
あーまた邪道なんです、ね、あったかいご飯の上にバターポン炒めたりしちゃいけないんです、
それはなんかお醤油かなんか
何も
そのまま
バター、塩入りバターで、はいはいはいはい、ちょっとオーガニックレストランらしくなくてすみません
私もねちょっと意外だったんですよねバターレス
なるほどね、はい、ね、じゃあちょっとまた席替えで、はい、正人さんこちらの
方チェンジでお願いします。
なんかこのねなんか
今日何回移動しましたかね席替え
マスゲームです、
ね、席替えタイムが
結婚式みたいな、ね、はい、そんなことでですね、お送りしてきましたが、インフォメーションをですね、はい、さっき言ってくれましたけど、もうちょっとなんかね、あの秋はあれでしょ、また募集とかもあるとか
で、広報担当松本舞が行います
先ほど言ったですね、わくわく子ども園3周年バザールの詳細はフェイスブックを見ていただければ、普段 の, あの暮らしぶりも見れますので、はい、ホームページもあります。フェイスブックはわくわく保育クラブで出てきます、うん、であとあの園児も募集中であり、あでして、これは本当にあの先ほど言ったように今日ちょっとね時間が巻きでなかなかこう普段のね暮らしぶりを伝えられなかったんですけど、まずは皆さんが体験していただきたいなと思ってまして、もうぜひあの興味のある方はあのまず体験しにあのお子さんと来ていただいて、あのねワクワク子どもへの魅力をワクワク一緒に感じて、
ね、うん、体験という感じですか、
お母さんにまず分かってほしい、
お父さんとお母さんにね、
はい、そうですね、
分
かってい
た、はい、だいぶね東日本からの移住の方も多いですし、で、はい、も福岡のその町中に住んでる方がこう糸島に通うってのもいいですよね、
あもうすでにそういう方も年も使って毎日通ってくれる、
ね、は
い、う
ん、最近増えて本当に市内から毎日来てる子もいます、う
ん、はい、そこで育ったらその後の人生変わりますかね、
ただ答えが出るのが10年、15年後ですから、その時に子どもたちがあのワクワクで暮らした日々を自分の原点として、こういろんなことがあった時にこう戻る場所としてワクワクがそこにあったらいいなと思ってます、
うん、はい、お送りしてまいりましたが、今日はですね最後の最後に、マサトさんに、
はい、
お聞きして番組を締めたいと思います。まあ、こんなにですね仕事に今、こだわっております。なんでそこまでこだわってるんですかっていうことで聞きたいと思うんですが、
先ほども言いましたけども、こだわりっていうよりは自然に生きるようとした時にきっと今のスタイルにどんどん自分がなってたんだと思うんですね、うん、こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないではなくて、自然に生きていくと必ずこんな素敵な人たちと、
あ、うん、ファンの皆さんが、うん、
はい、ね、外から
巡り合って
子供たちが来てくれてます、
うん、その良さっていうのは必ず伝わっていくと思うので、焦らず急がず、でもしっかりと自然に生きることに気をつけていきたいな、気をつけるつももう自然じゃないので、うんうんうん、はい、悲しい時は悲しいって今泣きそうですけども、はい、生きていきたいなと思ってます、
はい、なんかもうさミサイルとかさ戦士とか買ってないでさ、うん、もう全部ワクワクにあげちゃおうよ、うん、
ください、
よろしくお願いします、
おっか
よろしく
いいじゃん、そしてもう一パーあげよう、もうあげてワクワク全部突っ込んじゃえ、で全国の幼稚園もね、税金でもミサイルもない飛行機もないもん、ね、やっちゃえみたいなね、うん、の方がいい国になるんじゃないの
だと思います、
ね、うん、ということでですね、次回また来てください、必ず、
はい、で呼ばれればいつでも、
ね、本出すんでしょ、
出しますよ、
タイトル決まったの、
タイトルはまだ決まってないよね、まだ
まだ まだバズバズが
言うなと。
でも準備の段階で、うん、あのみんな見てもう涙してる状態。
やばいね。
はい、ですのでじゃあの出ましたらぜひ遊びに行ってください、はい。でね、年末にまた多分スペシャルありますんで、はい、その時にぜひ乱入してもらって、はい、で僕と数時間ガツンガツンでやりましょう。
嬉しいです。
はい、はいはい、ということで、ありがとうございました。今日は南南南南様ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週素敵な日曜日を。
何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。